メッタング。この番組はメッタング F がお送りいたします。
はい、一週間休みをいただきまして、まあ、96回目から2週間経っております。今週のメタンゴフですけども、まあ、今週の特集はですね、おととい買いました。まあ、自分が手に入れたのはですね、昨日ですけども、おととい買いました、ベースボールビアの深呼吸です。発売時代はですね、今月の初めの方に発売されていたんですけども、もともとメタグ本編でも言ってましたけども、レンタルで済ませようと思ったんですね。でも、ちょっとですね、金が浮いたので、金が浮いたってなんか、ちょっとなんかいやらしい方向に聞こえますからね。なんかなんて言ったかね、ちょっと使う予定があったお金が、結局使わなくなったのでですね、その差額分といいますかね、浮いたお金がちょうど深呼吸が買えるぐらいなお金だったのでね、買いました。というわけでですね、まあ、それの感想を今回は主軸にといいますかね、まあ、それをメインに話していきたいと思います。というわけで、メタングフ97回目始まります。はい、というわけで、深呼吸ですけどもね、そうですね、まあ、その前にまず5分間だけタイトルコール後のですね、いつもの今 BGM 流れてますけどね、多分つか今は絶対流れてるわ。そうですね、100回目にですね、トマトさんゲストに呼んでですね、まあ、なんかな、トークをする予定ですけども、まだ収録自体はですね、今週の土曜日の夜中ですね、まあ、なので、まあ、実質日曜日ですけども、土曜日の、24時間表記で言ったならば、25時ぐらいですか、25時か25時半ぐらいかな、そんぐらいにですね、やりたいなと思っております。もしですね、その時間に起きることが可能な方はですね、ぜひ、ツイッターの方でですね、自分が収録開始ですということをつぶやくので、まあ、その時でもいいんですけどね、まあ、それ、できたらですね、その前までに、ツイッターのダイレクトメール、ダイレクトメッセージが、告知記事の方にですね、コメント欄に、もうすでに一人、質問を書いておられる方がおりますのでね、ぜひその方に習っていただけますかね、その方と同じように、質問とかなんか、そういう話題を書いていただければなと思っております。では、ですね、まあ、今回97回目ですけども、98回目は、まあ、普通に、今回と同じようにですね、一人で撮りますけども、99回目は、まあ、友人のリュウトですね。もうすでに撮っております。なのでね、まあ、99回目はまだですね、公開はまだ2週間後ですけども、もうすでに撮り終えてるということで、まあ、まあ、今年最後の収録は、まあ、来週の水曜日の98回目の収録ということですね。まあ、ちょっと変則的ですけども、まあ、ちょっとですね、あれですけどね。99回目では、リュウと、2人でですね、外で、今年の振り返りといいますかね、まあ、1年の振り返り的なことを話しながら、なんですかな、今日と言いますか、今回のですね、まあ、後半ら辺で話そうと思っているツイート貯金のですね、プレゼント企画について、まあ、ちょっと話しております。言いますかね、まあ、先に言いましょうかね、プレゼント企画ですね、どんな風にするのかと言いますと、今週、とある連想ゲームとかかな、連想ゲームのお題を出します。お題中の、お前、お題中のかな、これは。お題というよりかは問題ですけどね。お題を出して、それの、お題の答えをですね、各問題につき3つまで、と言いますか、3つ書いてください。全部で3問あるんですけども、その1問ごとに、答えを3つ書いて、まあ合計9つですね。答えとしては。その9つの中で、 なんとかな、一番当たっている数が多い方っていうのかな。合計、最大で3つ当たるわけですけども、まあ、合計9つ書いていただいて、最大3つ当たった方に、プレゼントを差し上げようかなと思っております。まあ、そのわけでですね、まあ、ちょうどいいぐらいかなと思ったけど、まだかな、多分。そうですね。まあ、当たった方がもしおられましたらですね、そうだな、ツイッターでリプライを飛ばしていただければね、それ、フォロー返ししてですね、フォロー返しをして、ダイレクトメッセージの方で、まあ、例えば Amazon の、Amazon ギフト券だったら、コード番号をですね、書いて送りますので、まあ、ぜひそちらをですね、利用していただければと思います。まあ、Amazon じゃなくて、例えば PlayStation ネットワークチケットだとか、Wii のプリペイドカードとかありますよね。Wii とか、Xbox のライブアーケードチケットとか、そんな感じでですね。なんでゲームの方向に持っていくんだろうな。ポットも追い込むのがですね、これぐらいしかないんですけども。まあ、そんな感じでですね、例えば Amazon のギフト券じゃなくて、他の、そういう、なんとかな。まあ、ネットショッピングで使えるようなですね、ギフト券がいいという方は、まあ、ぜひ、なんか、ご指定いただければなと思います。まあ、指定がなかった場合は Amazon ギフト券を使いますけどもね。うん、てか、まず Amazon ギフト券の買い方がわかんないからな、ちょっと調べないと。まあ、そんな感じでですね、今回の後半の方で、その連想ゲームのお題を出しますのでね、ぜひそれに対する、答えを、各問題ごとに3つで合計9つですね、書いていただいて、まあ、今回の記事のコメント欄の方にですね、書いていただければなと思います。というわけで、今回のメタング97回目ですね、ベースボールビアの深呼吸感想です。はい、というわけで、まずですね、深呼吸感想の方から、深呼吸ですね。なんか、さっきからイントネーションおかしかったけど、深呼吸ですけども、まあ、深呼吸の深はですね、新しいって書いてますね。なので、まあ、新しい呼吸と書いて深呼吸ですけども、どうしようか、先に、ツイート時期の方やろうかな。やりましょうか、先にツイート時期の方。よいしょ。まあまあ、先ほども言いましたけども、先週休みをいただいているのでね、ちょっと、どの月言ってますか？15日からか。15日からカウントか。よいしょ。連絡。15日が35ツイート。ね、マイナス35、計が140で、水曜日が58、12かけるよ、188、スーパースレーパーの自分。70-50は20×4は80。で、268。なんか、呪文みてえだな。70-61は9×4、36。304か。304。304。で、53ツイートだから、17×4 は16×18。372か。372に、97だから、100足して3引けばいいか。469。プレス3起動しちゃったよ。で、ああ、ここからいいか。71だから、500、570。 540、現在22日分です。70-39 は 31×4 124プラス540664、これ何のこっちゃ分かんないよね、絶対これ聞いてる人は。70-23日水曜日が60についてですね。628×4 32696か696。木曜日54、70-54は 16×4 は64、どこまでやった16、木曜日か、木曜日が54だから64、うん、プラス696、760で金曜日57か、57は 13×4 は52プラス760は812、土曜日53は 17×4 は68、880、日曜日はそのまま出せばいいか、1005円で、月曜日85ツイートだから1090で、現在のですね、あれ、なんつうかな、待ってくださいね、うん、ちょっといこう、現在のツイート数が、45,040 ツイートなので、現在収録の火曜日が30ツイート、現在で30ツイートなので、まあ、月曜日の時点で45,010になってたわけですね。で、まあ、10引いても75だから、普通に4、あ、ちょっと待って、やばい。あ、よかった。よしよし。1080ですね。1080円貯金します。うん。何のこっちゃわかんねえな。絶対この、絶対このあれいらないと思うんだけどな。よいしょ。いただ。1080、うわ、落とした。500円玉2枚と、80円あるかな。2、3、4,5,6,7,8、よいしょ、あった、よいしょ、1080、1080円ありますね。1080円、よし、で取り出します。今なんで入れたんだろうな重いな結構な重さになりましたね、これ。500円玉だけでも結構な枚数になりましたね、これ。うおー、すげえ。500円玉だけで、11枚、500円玉だけで。すごくこれめんどくさい。よいしょ。これ絶対切れる人つまんないだろうな。まあ、バッサリカットしますけどね。というわけで、カット。まあ、揃え終わりました。500円玉が、11枚で、100円玉が、2,4,6,8で6枚だから16枚、16枚ってことは1600円、よいしょ、1600円、よいしょすごい安定しない。ちょっと普通に現金で換算した方がいいですね。2,000、3,000、4,000、5,500円玉だけでまず5,500あるのが驚きですけどね。で、1600円だから7,100円。7,100円。で、10円玉3枚なので、30。で、1円玉4枚で4枚だから、7,134円。素晴らしいな。7,134円ですね。すごいな。これすげえわ。 よく3ヶ月でこんだけ溜まったよ。学生の小遣いで。これちょっと普通に驚いてますけど。まあ、そのわけでですね、あの、7134円溜まりましたというわけで。重い。まあ、これのですね、あの、先ほど言いましたけども、あの、連想ゲームのお題はですね、また後で話そうかなと思ってます。というわけで、まあ、深呼吸感想。まあ、今更ですけどね、今更と言いますか、まあ、やっとですよ、やっと。これを目的に聞いてくださっている方、いや、本当に申し訳ないですけどね。まあ、まずそんなことがおられるかどうかですけども、ね。まあ、まずですね、深呼吸。曲の名前だけ言いましょうかね、まず、いつものように。あれあら。あらら。ちょっと凹むな、これ。あー、ついに出てしまったか。ちょっと、とうとう出てしまったか。いや、ちょっとですね、今気づいたんですけどね、とうとう来たか。iPod Classic いつも使ってるんですけどね、自分。とうとう、結構大きめの傷を見つけてしまいました。画面に。あらら。しかも画面が結構ちっちゃいんですよね、iPod Classic って。だから余計目立つんですよ、こういうちっちゃな傷が。来てしまったか。まあ、いつか来ると思ってましたからね。まだ、まだと思いますか。結構、持った方じゃないかなと思いますけどね。全く。結構外で歩いてる割には、なんか、こういう傷はなかったんでね。来てしまったか。とうとう来てしまったか。なかなかにこれちょっとショックですけども。保護シート貼ってない自分は悪いんですけどね、これ。保護シート貼ったらなんかすぐ、いつもなんか気泡ができるんですよね、自分。結構下手なんで。くそマジか。幸いなのが、iPod Classic 使ってる方ならわかると思いますけども、上の方にですね、時間とか、時刻とか、今、一時停止か再生中かとか、電池の残量とかをですね、示す、パソコンの、Windows で言うとタスクバーみたいなところがあるんですよ。まあ、タスクバー下ですけども、iPod で言うと上のところに。まあ、そのところにできているので、あんまり支障はないんですね。でもやっぱり凹むんですよね、こういうのって。で、1個できたら、まあ別になんか体勢ができてしまうせいで、次からの傷にあんまり凹まないというですね。ちょっとなんか、あれですけども。よし。うん、まあ、曲のあり行きましょうかね。1曲目、身長。2曲目、ダビングデイズ。3曲目、スクールゾーン。4曲目、転校生。5曲目、スローモーションもう一度。6曲目、ショートヘア。7曲目、旅人インザダーク。8曲目、光な。9曲目、夜空2分の1。10曲目ですね。10曲目、孤独のシンセサイザー。11曲目、夜明け前、本当の夜明け前バージョン。12曲目、深呼吸となっております。まあ、まずアルバム自体の感想からいきましょうかね。アルバム自体の完成度はですね、そうですね、自分今まで C17 歳完全版バンド B について、ディティクティブボーイズ、サイプレスガールズですね、一応アルバムはすべて聴いております。あとは What is the Band Pop ですね。ベースボールベアのアルバムはすべて聴いておりますけども、アルバムを通しての完成度的にはですね、もう今回が一番高いと思っております。アルバム自体のですね、コンセプトに、一日の流れを通しての、一日の流れに組み込んだと言いますかね、身長が、1曲目ですね。1曲目の身長は、なんていうかな。朝の4時なんですよね、これが。で、そこから、ダビングデイズが、何時だっけどこだいや、今ちょっと、トーキングロック、今読んでるんですけどね。 ダビングデイズ、ダビングデイズどこだ。これは何時だ。あれこれ書いてねえな。まあ24時間ですかね、1日は。24時間を、全12曲で区切ってるので、まあ2時間換算ですよね。で、まあ、身長が4時なので、ダビングデイズはまあ6時ですよね。6時。で、まあそんな風にですね、スクールゾーンが8時だったり、次なんだっけ、転校生が10時。で、まあそんな風にですね、割り振られているんですけども、このトーキングロックの中でですね、小出さんが、ボーカルの小出さんが、夜明け前というですね、一番リードシングルと言いますかね、今回のアルバムに入っているシングルの中で一番早く出したシングルがあるんですね。それが夜明け前なんですけども、夜明け前から、ショートヘア、タビージーズダークの3曲、これがシングルなんですけども、この3曲のシングルは、すべてですね、アルバムありきで曲を作っているので、やっぱりなんとか、シングル特有のキャッチーと言いますかね、ボリューム感に溢れる曲ではないんですよね。いかにもシングルっていう曲があるじゃないですか、やっぱりなんか、一回聴いたら、あ、やっぱりこれシングルなんだなというのがあってですね。まあそういう意味でですね、そういうなんかシングル感溢れる曲じゃないんですよね。すべて。本当になんかこのアルバムのために作られた曲だなというのが、もうすごく分かってですね。で、しかも、個人的に何だっけ。すごい歪みだっつね。旅人インザダークからですね、光な夜空二分の一、孤独のシンセサイザー、夜明け前、深呼吸のこの流れですね、後半の流れが、かなり自分好きでしたね。こういう曲って言いますか、アルバムってやっぱり通して聴いたらすごくなんか、なんていうかな、存在感が出てますかね。そのアルバム自体の魅力がですね、とても色濃く出てきてですね、似たような現象と言いますかね、似たようなコンセプトと言いますか、なんつうかな、アルバム通しての、そういう完成度の高さと言いますかね、と、で言うと、Mr.Children の深海ですね。深海もですね、1曲目にダイブが来て、そこからだんだん沈んでいくって言いますかね、その深海、アルバムの深海で言ったら、最後の曲は深海となっていてですね、本当に1曲目にダイブして、2曲目にシーラカンスが来て、そこからなんかだんだん手紙とかゆりかごのある丘までとかからと言いますか、だんだんと深く潜っていくにつれて、だんだんダークな曲と言いますかね。その風にだんだん、なんつうかね、雰囲気が暗めになっていて、最後深海というんですね。流れは本当に素晴らしいと思いましたね。ミッシュルの深海は。その風にですね、一日の通しての流れがきちんと組まれている素晴らしいアルバムだなと思いましたね。その時間に合わせてって言いますかね、なんつうかな。その時間の、なんですか、雰囲気に合わせて曲を作ってきたらしいのでね、今回のアルバムは。なので、ダビングデイズはまだあれですね。6時か、これは。転校生だとか、スクールゾーンあたりはですね、本当に、ライブで盛り上がりそうだなという曲ばかりで、なんかすごくなんか、なんだかね、景色って言いますかね、情景が本当に簡単に思い浮かべるんですよね。この2曲は。なんとか、本当に、6時、8時、8時、10時あたりのですね、情景が。で、そこからスローモーションもう一度が12時か。で、ショートヘアが2時、タビートインザダークが4時、光が6時、夜空2分の1が6時、孤独のシンセサイズは8時、ん？なんかだんだん連れてきたな。まあいいや。あれなんか違うな。まあいいか。いや、まあそんな感じですね。光のあたりですね。まあ夜、まあ大体、あ、でも今の時間帯は大体旅人にザダックあたりかな。まあその風にですね、1日を2時間に分けてですね、まあなんか1曲ずつ聴くというのもなんか1回やってみたいなと思っておりますけどね、自分は。このトーキングロックの12月号の中でですね、小出さんが語っておりましたけども、先ほど言いましたシングルの3曲ありますよね。夜明け前、ショートヘア、タビートインズダーク。この3曲のカップリング曲がですね、そのカップリング曲も一応なんか、この進行曲の流れの中に入るらしいですね。スローモーションもう一度パート2は、これは、タビートインズダークに入っ、これはカップリングじゃないか、一応両面シングルですけども、スローモーションもう一度パート2は、 12時で13時の4曲目。あ、13時でもうすでにあれなんだ。転校生なんだ。あれ、さっきちょっと恥ずかしいこと言ったな。まあいいや。まあ、そんな感じですね。13時の4曲目の転校生の一つ前というわけですね。まあそのふうにですね、そういうふうに、カップリング曲も一応進行形のこの1日の流れに組み込むことができるというですね、ことが書いてありまして、ね、まあそのふうに、やってみたいな、一回くらい。その時間に聞いてみたいですね、一回。こういう風に書かれていたら。まあ、そんな感じですね。深呼吸。まあ、そんな感じなんですかね。一回聞いたら本当にハマりますね、このアルバムは。アルバムを通して何度も聴きたくなると言いますか。しかも、一曲一曲の完成度もですね、すごく、今までのアルバムが決して低いわけでもないんですけども、今回本当に段違いで、なんか、完成度が高くてですね。自分は孤独のシンセサイザーだとか、光な、夜空二分の一、深呼吸、ダビングデイズだとか、がかなり好きでしたね。もちろんそれ以外の曲も大好きですけども、なんかこれが出たことによって、どんどんベースボールベアの再生回数が自分の中で上がっていきそうだなというのが、もう今の時点でわかりますね。本当に自分としてはですね、ベースボールベアのアルバムの中ではもう一番の完成度を誇っているともう言おうかな。もう誇ってます、これはもう本当に。一番高いんじゃないかと思ってますね、自分としては。ラブ&ポップとかもです、好きですけども、なんとかな。ラブ&ポップも好きですけども、なんとかな。アルバム通しての完成度といったら、やっぱりもう深呼吸が一番だと思ってます、自分は。そんな風にですね、思ってますけども。まあ、深呼吸ぜひ。でも、深呼吸から入ってもいいかな、やっぱり。ベースボールではまだ聞いたことがないということですね。まだなんですかね、ベスト版を出していないからな。どのアルバムを進めるかって言われたら、でもやっぱり深呼吸を進めるかな、今だったら。深呼吸が一番好きですね、自分としては。まあ、ちょっとまだ6週しかできてないのでね。まあ、もうちょっと聞き込みたいなと思ってますけども。まあそんな感じで、深呼吸の感想をですね、話を終わりたいと思ってますけども、まあそんな感じで、前半の方でまだ話しなかった、ツイート貯金の、お題ですね、お題を言いたいと思います。まず1問目。赤で思い出すもの。これはまあ何でもいいです。まあここで例を出すのはね、さすがにダメなので、まあ赤いもの。まあ、ド定番ですよね。こういう連想ゲームでは。赤いものの答えを3つ書いてください。で、次。青という漢字。まあ、なんだかな。あれですね。青という漢字が入っている曲を、答えてください。これは、なんだかな。青、ありますよね。青春の線。青春の線で、でもいいですし、青。青は何があるかな。早急のパフナーって言っても分かる人いるのかな。早急のパフナーのそうですね。草冠に、蔵ですね。の、青。難しい方の青でもいいですし、最悪ブルーでもいいです。ブルーでもいいですね。まあ、大元はあれですからね。青春のせいですね。まあ、その、青の漢字が入っている漢字、またはもう、なんつうかな。青という言葉が入っている、青という言葉が入っているだったらちょっと語弊があるな。青の漢字が使われている曲を3曲書いてください。じゃあ次、光るもの。光るものを、3つ書いてください。そのふうにですね、合計9つ、赤いもの、青という漢字が使われている曲、光るもの。まあ、この3つをですね。この3つのお題に対してそれぞれ3つずつ書いてください。まあ、合計9つですね。まあ、そんな感じで。もうこれの答えはですね、もうすでに取り置いているので、99回目の音声の最後ら辺にですね、載せたいなと思ってます。まあ、誰か正解者がおられたらってなんだよ。おられたら、まあ、その、99回目の音声の最後の方に載せたいなと思ってます。というわけで、 なんか今回最後の方なんかだんだん声が枯れてきてますけども大丈夫かな俺あのねはい、まずそのわけでメタングフ97回目、100回目のあのトマトの際のお便りぜひ待っております。まあ、そんな感じで、メタング97回目終わります。それでは大変でした。また来週。